それでは黙祷を持って礼拝をお捧げします。私イエスは御使いを使わせて諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。アーメン。お気づかさい。賛美107番をもって栄光の主を褒めたたえます。107番です。救いが進んでくる。
見よ、主の立ち得られたものは身元に従い、主の働きの実りは御前を進む。
彼らは聖なる民、主にあがなわれたものと呼ばれ、
あなたは尋ね求められる女、捨てられることのない都と呼ばれる。
あれので叫ぶ者の声がする。
主の道を備えたまえ、その道筋をまっすぐにせよ。
谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。
曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らにない。人は皆神の救いを仰ぎ見る。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さん信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我らは天地を作り主、全能の父なる神を信じ、我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により生き宿り、乙女マリアより生まれ、万病ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の復活によみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生きる者と死にたる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信じ、聖なる堂々の教会、聖との交わり、罪の許し、あなたのよみがえり、常しえの命を信じ、アーメン。
正英110番です。110番を賛美します。本日礼拝のためにハーチプタイムにお祈りをお願いいたします。
お祈りいたします。ヨガルド神様、私たちをこの場所に置いてくださって感謝いたします。神様の御言葉をお伝えします。1週間神様、私たちがクリスの前でお越しいただきたいな、上雲を起こした父があります。憎みを抱いた心があります。そのような顔を見て神の皆さんを疑った父があります。神様は私たちは全て弱い存在です。ただ神様の光が私たちの父に宿ることができれば、私たちは神の子として本当に強い存在として、この世の中の光として使用として本当に生きることができることを信じ感謝いたします。何よりこの礼拝が、何よりこの御言葉が本当に私たちにとって大事です。主ある神様、私たちに知恵を与えてください。この世を生きる、この問題を解決する知恵をこの場所でこの御言葉を通して私たちに悟らせてください。神様、リセジャスタイルを大事だった河合先生を祝福してください。御霊を豊かに注いでください。またそれを聞く私たちが、それを神様の御言葉と信じて、またそれを行って、また一週間勝利することができます。私たちに本当に4人の子供たちを与えてくださって感謝いたします。ゆきとくのを祝福してください。ひかるくを祝福してください。みんな祝福してください。みんな祝福してください。 神様、本当に一週間一週間、一歩一歩、一日一日、あの時に些細な問題であった時に、神様のを呼ぶ若者になりますように、神様を呼んだ時に、神様を解決してくださって、また神様の御言葉として表してくださった経験をいっぱいすることによって、本当にこの世の中で神の子として世の中を変える本当の人になりますように、信頼してくださった
皆
様のことを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
続きまして賛美の105番です。による御言葉の捧げ物です。
あらゆる宝物を見つけ出し、分かり物で我々の家を満たそう。お前も我々の間で通じをし、我々皆で一つの財布を持とう。我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだ。鳥が皆見ているところで網を張っても無駄なことだ。彼らは無駄なことだ。
彼らの足は悪に走り、
血を彼らは待ち伏せして、彼らは待ち伏せして自分の血を流し、自分の命をごっそり狙っているのに過ぎない。利得をむさぼる者の道はすべてこのようだ。こうして持ち主の命を取り去ってしまう。アーメン。
We will be also so valuable to every our house is in front of. Shall not be that we will all share the truth.
My son, do not quarrel with them. Do not speak to their father. For they are king, as they do the evil. They are not king. How use them to spread the net where everybody can see it. These men lie in wait for their own blood. They ambush only themselves.
あなたの皆を取り上げたり感謝いたします。この言葉の巧みのところ、定まれたところ、偉大なところ、真理なところ、勝つところ、奥深さ、これを本当に知ることができますように。この言葉によってもうすでに証明されているわずかばかりのユダヤ人のこの偉大さを見て、言葉による幸いが証明されている、この御言葉を信じる信仰がこの一人一人の若者に与えられますように。ユダヤ人の4人のうち1人がテピリンをする、そのわずかばかりの4人のうちの1人がこの全世界を動かしている。このような偉大なる力が御言葉にあることをしっかりと覚えて、この若者一人一人もその一人に加わりますように。主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は列記の4章18節から22節です。列記4章18節から22節。列記4章18節から22節。それでは宣言いたします。ペレスの家系は次の通りである。ペレスの子はヘツロン、ヘツロンの子はラム、ラムの子はアミナダブ、アミナダブの子はナフション、ナフションの子はサルモン、サルモンの子はボアズ、ボアズの子はオベデ、オベデの子はエッサイ、エッサイの子はダビデである。アーメン。ではお祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたのご降誕、アドベントの第一週目、ろうそく一本に火が灯りました。私たちはいよいよあなたを待ち望み、あなたのご到来、あなたがこの私たちの生活の中に、私たちの夫婦関係、親子関係、また学びの中に、仕事の中に来られることを、今一度私たちは待ち望みつつ、あなたに願い求めます。主よ来てください。主よ来てくださって、この暗き夜を照らし、また私たちを照らし、私たちが夜を光となることができますように。主よ我をあなたが導いてください。今どうかあなたの御事を取り継ぐしもべを、あなたの自身が清く整えて支配して、あなたの命そのものを語り尽くすことができますように。どうか聞く人々の耳を清め、あなたの命を命としていただく一人一人でありますように。我らともども清め整えて、この成田エクレシア、あなたが祝福してください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。ハレルヤ。アドベント第1週目が始まりました。アドベント、それは 救い主イエス・キリストのご到来のためにその心備えをして待ち望む、望むというそういうシーズンですね。世の中に、ね、アドベントカレンダー、ね、あるんですけども、その元はこの主のご到来、そのアドベントス、それを待ち望むというカレンダー、その週ですね。皆さん一人一人のそれぞれの場所場所、それぞれの生活、仕事、学校、学び、そのそれぞれの上に主のご到来がありますように、その名前で祝福いたします。でそもそもこのなんでキリストのご到来、これが神様から宣言されたか、それは人には救いが必要だからですね。全人類に救われる必要があります。なぜなら全人類には死というものがあり、罪というものがあり、また本当に、ね、自分自身を犯す罪や、また他から犯される罪、それによる、諸々の被害が、ね、被ったり被害を与えたり、そういったものがあるから、ですからその罪に対して死に対して、勝利するお方が必要だから、イエス・キリストが私たちみんなに必要なんです。そのイエス・キリストがご到来されたのが、ちょうど2000年ほど前の時でしたね。そもそも人間にいつ罪が入ってしまったのか、このアドベント、実はとてもとても長い期間アドベントだったんです。その救い主のご到来がいつ最初に宣言されたか、これ実は創世記の3章なんですね。創世記3章において人類が善悪神明の木をから取って食べてしまった、これは蛇にそそなかされたからなんですけども、つまり悪はサタンにそそなかされたからですね。でそれが創世記3章6節だったんですけども、そこから9節しか経ってないところ、創世記3章15節、そこにおいて神さんが予言したんですね。女の子孫がその蛇の頭を下す、その女の子孫の到来を、それ以降全人類が、いや全被造物はそのご到来を待ち望むようになったんです。そして人はエデンの園、本当に喜びの園、全てが満ち足りた備えある園から追い出されて、本当に罪に悩まされ、死に悩まされ、本当に人間関係において、また自然界、呪われてしまった自然界に悩まされ、そういうふうに悩むようになり、こうして全被造物はですね、この主が予言された女の子孫、女の種というふうに原文訳されるんですけども、もともと女性が子供を身ごもる存在ですけども、しかし種がなければ身ごもらないんですね。女の種、これ一見矛盾した言葉ですけども、しかし、男性の力を借りないで女性だけで子供を産んだイエス・キリスト、まさに女の種、唯一の女の種なんですね。このイエス・キリストのご到来、創世記3章15節で予言されて、それ以来全世界がいわゆるアドベント、対抗説に入ったわけです。全世界がこの救い主、女の種、イエス・キリストを待ち望むようになって、そうして長い長いそのアドベントの期間を通した後に、イエス・キリストがこの地上に2000年前赤ちゃんとして来られました。その救い主のご到来に至るまでは長い長い神様の準備が必要でした。まず神の民をこの地上に起こして、そしてその神の基準である律法を人に与え、そしてその人、律法、神様の基準を守り行った人々を用意して、その人々の子孫を通して、ね、この救い主をこの地上に送り出そうとしたんですね。今日の箇所、なんでアドベントの時期にそんな系図を、しかもルスキーから系図を、見るのか不思議に思われた方もあるかもしれないですけども、実はこのルスキーの中においても、本当にこの救い主がどういう神の民、どういう子子孫孫にご到来されるのか、その秘密がここに隠されているんですね。今日このアドベント第1週目、イエス・キリストが訪れたこのルツ、このボアズとルツが結婚して、そして子供を産んで、その子供にダビデが生まれるんですね。ルツ記はダビデという言葉 で終わるんですけれども、このイエス・キリストが訪れた王族になるべき家系はどういう家系であるのか、また救い主がご到来される家系とは一体どういう家系なのか、非常にクリスマスに関連付けついたものですね。今日はこのルスキからその秘密を探っていきたいと思います。このアドベントの第1週なんですけども、このルスキはじゃあどういう書物か、皆さんぜひ家に帰ったら、すぐに読めますので、そんなページ数、紙で言うと3枚しかありませんので、ぜひ読んでいただければと思うんですけども、ルスキは悲しみで始まります。死で始まります。当時のこのルスキの時代のイスラエル、今、エクレシアにおいては、ヨシアキを公開で学んでるんですけども、ヨシアキのその次の知識の時代、とても凄惨な時代でした。当時のイスラエル、主の御言葉に聞き従うことではなく、むしろ主の言葉よりも自分が良かれと思うことの方を、そちらを選んで、でちょっとこれもしかしたら神様に喜ばれることかなと思って、でそれをやって、でそしてそれで満足して、けれどもそれ、ね、御言葉に話していたり、御言葉と違っていたりということで祝福が降りてこない、でそしてますます人々が自分の良かれと思うことで歩むようになっていく、すさんだ時代でした。アメリカ人の良かれと、アラブ人の良かれ、全く逆なところがあったりしますね。人が自分のそれぞれの良かれで、突き進んでいこうとすると、どうしても戦争が起きてしまったり、また、いろんな齟齬が生じてしまうんですね。知識は本当にそのような進んだ時代、暗黒の時代で、本当にすさんだ事件があちこちに起きておりました。今でもそうですね。本当にすさんだ事件があちこちで起きるようになってしまいました。基準がないからです。御言葉の基準がないからそういう風になっていくんですけども、そんな中、異邦人の女ルツ、本来神のために加えられるべきもないその、モアブ人の女ルツが、信仰を告白して、そして神のための中へと入っていきました。彼女がこの神のための中に入っていき、そして、本当にこの凄惨な時代の中、異邦人であっても本当に清らかな信仰を持っている彼女に神様は目を留められたんですね。また異邦人の女ルツだけでなく、このボアズという家系、ユダ部族の家系のその子孫、本当にこの凄惨な時代の中においても本当に清らかな信仰を保っていた家系だから、だから神様はこのボアズの一家を祝福して、当時の力あるものにしてくださったんです。異邦の女ルツ、彼女は頼りどころがありませんでした。このせっかくイスラエル人の男性と結婚したけどもすぐに死んでしまって、そして本当に残ったのは、女たちだけ、ルツと、またルツの祖、霊的な母親ですね、ルツに信仰を教えた霊の母ナオミ、それこの2人だけがこのイスラエルの中に入ってきて、そして本当に神の民の中において信仰を持って生きようとしたわけですけども、本当に頼るところがありませんでした。けれども神様はルツを覚えておられました。またこの信仰の家を紡いできたボアズの家も覚えておられました。それで神様はルツをボアズの畑の方に導いて、ルツとしては全く分かりません、自分が導かれているかどうか、本当にたまたま入ったその畑、そこがボアズの畑だったんです。神様はそこでボアズとルツを出会わせて、そして2人を結婚へと導いて子供を産ませて、でこうしてメシアが生まれる家系を神様は着々準備を整えておられたわけです。
神様はですね、人間が不可能と思われるようなことを完全に成し遂げることができるお方なんですね。どういうことかって言ったらね、このボアズのこの家系にペレスがいるんですけれど、タマルによって生まれた子だよね。一回の出会いで、ね、それで身ごもって生まれた、ね、誰の願いによって、たまるによってなんですよ。どういうことかって言ったらね、神様は心の願い をあの、ね、真実に願っているならば、それを、ね、見出してくださる方なんですね。サマリアの女もそうだったよね。私のこの苦しみ、メシアが来れば、メシアが来れば、したら自分が行けないので、メシアなるイエス様は直接彼女のところに行って、そして会ってくださった。イエス様が来てくださるこのね、あの人には特徴がある、うん、どういうことか、来てください、来てくださいって死体求める心が非常に大きい。ルツもそうでしたね。シュートのこのナオミからイスラエルの神について聞かされて、心に信仰が持てるようになった。で、持てるようになったその後に、彼女は憧れたその信仰の地、イスラエルの神が共におられるその土地に、あの帰るんですけれど、この時代に女がたくさんいたんですよ。神を信じる女がたくさんいたんです。ですけれどね、ルツにその栄誉が与えられたということは何かと言ったら、ね、イスラエルの神に一番憧れていたからです。主よ来てください、主よ来てください。もうサマリアの女もね、メシアが来れば来てくださいの信仰が、そしてイスラエルの神をね、憧れる信仰、それがルツにあり、タマルにはこのユダというこの尊い人、尊い人の本当に尊い子孫を残さなければならないというね、ユダも気づいていないことを、この尊さに気づいたタマルがいたんです。どういうことかというと、ね、気づく者が願っていれば、主はね、気づいて願った者の願いを叶えてくださる。みんなね、あのイスラエルの女勝っちゃったんですよ。どうやって？タマルはもう本当にこのイスラエルというこのね、神の選ばれたこの種族、民族、それを尊ばれる、ね、その信仰があったので、絶対にその種を絶やすわけにはいかない、そういうことで、もう次の世代は絶対生まなければならないという願いがあったんですね。どういうことかって言ったら、最後に残った男の子も殺死ぬということが分かったので、タマルにあげなかったんですよ。だからお兄ちゃんたちと同じ類の性質を持っていた、そういうことで、タマルが下した結論というのは何かって言ったら、ね、生まれても死なない子、産みたかったね、生まれても死なない子を産みたかった。で、条件としてイスラエルの神を、ね、重んじる信仰は自分にはある。でも自分の夫のお母さんにはなかった。だから本当にユダからね、尊い尊いこの子孫を絶やすわけにはいかないということで、こう儲ける計画をするんですけれど、この尊さの中に神様が働くんですね。働いて、そうなんです。たった一度の、ね、出会い、そのたった一度の出会いに、ね、もう出会って、そして主の御業によって、ね、もうこう儲けるようになって生まれたのはペレス。だからここの家ね、ペレスからね、またね、次のものを産むというのは、この女の先祖がすごいんです。どういうことかって言ったらね、心の願いをずっと持っていて、そして憧れる人には神が叶えてください。そういうことはイエス・キリストの誕生を通してでも主が私たちに明らかにしてくださいます。皆さんは今どのようなことを心に願ってますでしょうか。イエス様を産むということを皆さん心で願ったことありますでしょうか、ね、 です私たち。御言葉なるイエス様、御言葉なるイエス様を固く信じて、そのイエス様に憧れてイエス様を待ち焦がれるということがあるならば、皆さんもその御言葉の実態を生むことができるんです。どうやって？主が皆さんの心の願いを叶えてくださって、それを実体化してくださるからなんです。私たちも本当に御言葉なるイエス様を私たちのその現実の世界において産みたいと思います。そして私たちも産んだ女になりたいと思います。産む皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
実際にこのイエス様を産んだ系図が、ね、このルツ記の最後に記されてですね、ルツ記の最後に、ね、ちょっとした系図が、ね、そういう感じでさっき、ね、読みました。でそして、ね、その最後はあのダビデ王で、ね、終わります、ね、あの偉大な王ダビデ。でそしてそのダビデの末としてイエスキリストが、ね、誕生するようになっていくんですけども、でこの系図ちょっと不思議なところが一つあります。このペレスから始まるんですね。ペレスの書き集めの通りである、でなんであのペレスのお父さんでユダが抜かしてあるのか、このユダ部族の一番の根源であるユダを抜かして、その子供のペレスから始まってるんですね。なんでペレスから始まるのか、で私たちはこのルツ記からですね、ルツ記の内容、それからまたこの系図の中から込められたメッセージを読み解いていくべきなんですけども、このペレツの家系は次の通りである書いてあるんですが、この家系ヘブライ語ではトレダーと言います。トレダー、このトレダー、まさにちょっとハッていう音が出るんですけども、トレダー、これ家系という意味があり、また系図という意味があり、また家族という意味があり、また歴史という意味があります。ですからこのペレツのそれでこのペレツの名前にも意味がありまして、このペレツは割って入るとか、あるいは裂け目という意味があったり、あるいは侵入する、その裂け目から侵入してくる、そういう意味がこのペレツにあります。ですからこの一番ですね、ペレツの書きは次の通りである。これユダヤ人意味知ってますから、ユダヤ人その意味も交えて言うとですね、ですからこれ割り込んで入ってくるものの歴史は次の通りであるというふうに書いたり、あるいはこれ裂け目から侵入してきた家族たちの一族だという意味があるんですね。割って入ってきた者たちの一族、これまさにルツ、そうなんですね。ルツも割り込んで入ってきたものです。何に割り込んで入ってきたか、救いです。ルツはもともと蚊帳の外でした。救いの蚊帳の外、けれども割って入ってきたんです。何によってか、信仰告白によって入ってきたのであり、そして川地先生がね、重要なことを言いました。死を待ち望む心、死を、ね、来たりません、死を来てください、まさにアドベントの心を持っていたんですね。主のご到来を待ち望む心、これが、当時の女性の中、ユダヤ人の女性よりも異邦人の女性ルツがダントツトップだった。だから本当に主を浸りませんの心、アドベントの心、最高説の心をルツが一番持っていたから、ルツが割り込んで入ってきた、救いの中に、栄光の家系の中に割り込んで入ってきました。皆さんもできるんです。割り込んで入ってこれるんです。その本当に天国はバプテスの屋根以来本当に、ね、暴力が振るわれている。でそしてもう無理やりにでも剥ぎ取ろうとするものによって奪われているって、そう申しましたね。皆さんもこの時代本当に救いを、ね、本当に激しく求めて、そして割り込んで救いの中に、祝福の深みの中に入っていってください。それが、ね、皆さん求めればそれが与えられるんです。で
信仰はね、ふんわりだめ、ふんわりとさえね、摂氏に、信仰の摂氏はね、本当に有効だよ。この、日本語だと割り込みだから、そこまでのね、もうニュアンスがないね。ね。割り込みっていうルールを守らずに、順番を守らずに、ね、そういう意味があるんだけど、ね、信仰は、私より先に信じた人が前にいるので、その人を、ね、割り込んで、ね、私が先にいちゃいけないかなって言ったらもうおしまいだ、おしまい、ね、信仰は 信仰はね、割り込み、神様はね、もう OK って割り込み、OK って言う。主を来てください。あまりにも言わない。ね。本当に必要なものがたくさんあるのに言わないんだ。見てると。ね。本当に必要なものがたくさんあるのに主を来てくださいって言わないことによって主が来てくださるという体験ができない。これが今の信仰なんですね。主を来てください、主を来てください、主を来てください。あのね、言ってごらん、一日1000回ぐらい言ってみてください。イエス様がどのようにして自分に現れるかを体験できる。イエス様がどのようにして自分に現れるかということが体験できます。今一つのろうそくが灯されました。主よ主よと呼んでいた人たち、わずかばかりの呼んでいた人たちの声をね聞いて、それでイエス様が来てくださったんですね。イエス様が生まれるのを見ないで私は死ぬわけにはいかないと待っていたものがありました。そしてイエス様の到来をずっと待ち焦がれて祈るやもめもいました。でもね、予言はたくさんされているものの来てくださいという人は本当に乏しかったんです。特にマラギ以来400年間は、ね、イエス様来てくださいというこの予言の言葉すらももう伏されていて、そして東方の博士たちが来た時にね、いろんな聖書の学者たちが、ね、あの有名な御言葉を、ね、調べて分かったということがあるんですね。だから来てくださいという信仰がもうすだれていて、もう後形もない、そういうところにおいて来てくださいというのは苦しい苦しいという人の声と、あとね、歴として来てくださいとそれを願っていったのはね、やもめの一人、ね、そして年老いた老人の一人、そして、ね、わずかばかりのまだ声にならない人たちの声があったと思います。来てください、このろうそくで皆さんの信仰が来てくださいの信仰になりますように。皆さんのこの心に太鼓節、今日から一つのこのろうそくが立ちますように、灯されますように、イエス様来てください、イエス様来てください、イエス様来てくださいというこのろうそくが立つと、多分ね、クリスマスの前に皆さんが来てください、来てください、イエス様来てください、これをずっと心の底から、私はイエス様に会いたいですって、会いたいならそうやって来てくださいって言ってください。じゃなかったら祈り、願っていることがあるならば、そのためにも来てくださいって言ってください。イエス様は来てくださいというものの声を聞いて来てくださる方です。皆さんがこのクリスマスの前に本当にイエス様に会って来てください、来てください。これを本当に連発して連発して、皆さんのこの実生活の中においてもイエス様と会いますように、そして皆さんの夢の中においても幻の中においてもイエス様と会いますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。
アーメン。
でこの家系図の中にあって、本当に、ね、イエス様来てくださいの家系だったんですね。ペレツ、もう割り込んで入ってくるもの、そしてその家系、その家、割り込んで入ってくるものの家の人々は、ね、次の通りだったであるんですけども、で、この名前、それぞれ、いろいろ列挙されていくんですけども、それぞれの名前と意味を、ちょっと列挙していきますと、ペレツの次は、ね、ヘツロンですね。ヘツロン、名前の意味は柵で囲まれた庭、あるいはそこで柵で囲われたその部族、そういう意味があります。ですから囲うということ、これとても大事なたしなみなんですね。今新命記28章を整理しているんですけども、シャマールの性質、本当にこの大切なものをガードして守るこの性質、これとても大事です。ヘツロンは柵で囲まれた庭という意味があります。この次の人、ラムは、 積極的に上り詰める人のこと言います。上昇志向がある人ですね。自分から進んでもっと高いところに行こう、そういう気がある。それがこのラムの意味です。その次のアミナダブ、このアミナダブはですね、アミという言葉とナダブに分かるんですけども、アミが人々あるいは民族の意味、それからナダブ、これ自発的に喜んでする人のことです。ですから自発的に喜んでする人々、自発的に喜んでする民族、これがアミナダブ。これも本当にこの神の民にとって必要な聖地です。その次ナフション、ナフションなんですけども、これ、元々の意味はですね、通ずる、あるいは熱心に観察する、そういう意味があります。熱心に観察する、そういう人なんですね。よく聞こうとする人、特にこの予言の言葉とか霊の声によく聞こうとするというのがこのナフションと元々の意味なんですね。その次サルモン、サルモンは遊女ラハブの夫になった人であり、そしてルツの、いわば義理の父にあたる人ですね。ラハブの、義理の父サルモン、遊女ラハブの夫ですね。遊女ラハブの夫のサルモンは、衣、服という意味があり、あるいは包むという意味があります。でそれから死因だけ見るとシャロームと同じなんですね。平安シャローム、サルモンですから平和という意味がそこにも隠されております。でそしてその次のボアズ、ルツが嫁いだルツの旦那さんになったボアズ、名前の意味は彼に内住する力という意味があります。彼に内住する力ですから、本当にこの栄光の家系を紡ぐにふさわしい、そういう性質を持った名前たちなんですね。親が子供に名前をつけるとき、そのときに親の願望が入ります。また親 その人格が現れ、人間性が現れます。子供の名前をつけるときにその親の願いや、またその人間性、人格が、現れますね。ですから子供の名前付け、これとても重要になってくるんですけど、そしてその名前が付けられた子供の方は子供の方で、その名前によって、人格に大きな影響を、及ぼしていきます。だってずっとその名前で、呼ばれるわけですから、ちなみに私はカズヤという名前で、平和の和になり、もう本当に、カズヤ、平和平和平和ってなんかずっと頭の中にですね、平和な人間に育ったと、思います。アーメン、感謝します。で本当にこのですから名前、本当に人格に大きな影響を及ぼしていくからには、ですからこの一族の名前、この名前からこの一族の性質がある程度推測できるですね。本当にこの一族どういう一族になったか、本当に彼ら、本当にこの、ペレスの家系、割り込んで入ってくるものの家系、それは本当にまず、自分から積極的に求めるという、そういう性質がありますね。それから力と権威を内包して、そしてそれを防護して囲って大切に育む、そういう性質がある、ということがこの一族の名前から、推測されます。本当にこの中のですね、何人か名前しか出てこない人々もおりますので、ヘツロンとかランとかアミナダブ、彼は何をしたのか聖書の他の箇所に書いてないから、分からないんですけど、しかし、どんな人生を経験したか、どんなドラマを送ったのか、本当に私たち知りたいところではあるんですが、しかし、とにかく親たちはですね、この本当にそれぞれの時代、エジプトに捕らえられた時代がありました、奴隷生活を送っている時代がありましたし、そして、その中において本当にどんなドラマがあったのか、困難な時代でした。子供がナイル川に捨てられたような時代もありました。そんな困難の時代の中、それぞれのドラマがあったかもしれません。しかしそんな時代の中でも親たちはですね、それぞれの時代を信仰によって生きたんです。それぞれの時代を本当に積極的に奪い取ろうという信仰、祝福を奪い取ろうという思いを捨てなかったんです。もうこの子供が捨てられるような時代の中でも、また奴隷で本当に労働がきつい中にあっても、信仰によって結婚し、信仰によって子供を育て、信仰によって本当にこのようになってほしいという信仰を持って名前を付けて、 そして子供を信仰によって育てあげて、そして子供を信仰によって結婚させて、また信仰によって子供を産み、そういうふうに代々信仰を継承していったのがこの家系なんです。本当に最も偉大なことはそれです。有名人にならないとしても、あるいは奴隷のまま一生を送ったとしても、信仰をしっかりと継承したことが彼らにとって偉大なことであり、私たちもそれを目指すべきなんです。今困難な時代と言われています。そんな時代の中でも信仰を捨てないで、しっかりと御言葉を手にして御言葉を子供に受け継がせていく、このように私たちもするべきなんです。私たちも本当に彼らのように自分から積極的に主に求めて、探してまた叩いて、そのようにして本当に信仰によって祝福を得ていく皆さんにありますように、皆さんになって祝福します。
アーメン。
私たちも彼らみたいにですね、信仰によって結婚相手を探して、信仰によって結婚してクリスチャン家庭を信仰によって築いて、そして信仰によって子育てしていくならば、この系譜の人々のように王が、偉大な王がその子供に生まれるようになり、さらにはイエス・キリストがその家庭に、その家系に訪れてくださるんです。
あのね、この系図の中に2人の女性が登場するんですけど、この大いなる役目を果たしているんですよね。自分が知って役目を果たしたのか、知らずに役目を果たしたのかわからないけど、でも彼女たちが持っていたのはイスラエルの神を恐れおののいた、そしてとってもその神様を、ね、尊敬していた、そしてその神と共に生きることを願っていたということなんですね。この二人の女性にですね、主が現れて何をしたかしたら、人から知ってみれば空前とも言えるような、ね、そのタイミングです。で、空前と、ね、思われるような場所で主のね、しっかりとした歴史を実らせてくださったんです。タマルは一度しかないそのチャンスを、ね、主は実らせてくださったんです。でペレスを産んだんです、ね、あの時あの場所あの時間、ね、女性が子供を産むためには、産むためにこの摂理としていついつしか産めない、ね、子供を宿せないということがあるんだけど、ね、絶対に人が仕組むことができないその時間とその場所を、ね、願っていた願いによって神様が実現してくださって生まれたのがペレスなんですね。そして、ね、このボアズと出会ったルツもたまたま、ね、たまたまこう外に行ってこうやって見てたんですね。見てて、どこの畑に行って落ち穂拾いしようかなと思って行って、こうやって見た時にボアズを見たんじゃないんです。ボアズの畑に働く人たちを見たんです。そしていろんな人の畑にいろんな人の働き人が行って、その一行がたくさんいる中で、あ、ここがいいと思ってついていて、そこでボアズと出会うということなんですけど、空前という人がね、この言葉しか言えない、空前としか言えないようなことを神様はね、どうなるか、空前ではないです、必然的に祈らせてくださる。なぜ？心の願いがあったからです。偉大な願いがあったので、偉大なことに彼女たちを用いてくださったということなんですね。心の中で皆さんが本当にね、偉大な願いを持ってほしいと私は思います。女ホームレスのルツが、あの当時一番の金持ちのところに嫁いでいきます。ありえないこのストーリーなんですね。でも今私がもう本当に女ホームレスの身分だとしても、私の中に抱いている、ね、願いが、ね、尊くてとってもいいもの、ね、とっても高いもの、広いものであるならば、主はね、 それに見合ったところに導いてください。実際のこの、あの生活の面においては一番金持ち裕福で、ね、まだ信仰があるボアズのところに連れて行きました、ね、そしてまだ内なることとしては霊においてはどういうことか、栄光の家系の先祖になったんです。このユダ族の中に、ね、ユダ部族の中にこの二人の女がいなかったらどうなったんでしょう。本当に主は素晴らしい方です。皆さんも心の願いを尊い願いを持ってください。そしたらね、主は尊い願いだけではなくて現実も尊くしてください、ね、主はね、あのね、ここを良くしてここは苦労しなさいということはない。主はね、本当に天と地において全ての権威を持っておられるので、ここを良くしてここは悪い、耐え忍びなさいということはないですね。それがもしあるとするんだから、それはね、私たちしもべだけなんです、ね、霊的にはものすごくあの豊かなんだけど、使わされたところは選挙地、ね、そこでもう生活の面においてはものすごく苦労する、ね、でもやることはすごく尊い。でも一般のこの信仰を持っている人が、信仰だけがとびきりよくて、そして、実生活の面においてはとびきり悪いということが聖書にないんです。イエス様に会ってこの、うん、しもべたるものがね、あの使わされていた場所、そこが本当に貧しい人たちに福音を述べ伝えなければならないということであるんだったら、私たちは貧しくなるしかない。皆さんにはそのような責任はないので、心の願いを尊くしています。そうすればね、霊も肉も主はね、天にあるものと地にあるものを持って満たして皆さんをね、両方完璧に豊かにしてくださる。女ホームレスのルツを見よう、ね、イスラエル一番の金持ちに嫁いでいきます。サマルを見よう、ね、蔑まれた女、ね、嫁ぎ先がない、そのようなものでした。でもイスラエルの神の尊さを分かり、ね、ユダ部族のその尊さを分かった時に、彼女の願いに主が叶えてくださって、この栄光の家系の、ね、先祖になれるように。たまるっていうの見た時にいい、ここにそれ、ね、本当だったらたまるなんか隠さなきゃいけない、そういうことなんだけど、たまるを表に立たせて、ね、そして見た時に信仰によって、ね、いつもあの主は私たちを、ね、測って信仰によって測られた分だけ私たちは主が、ね、あらわにしてくださる方なんです。信仰によってです。信仰によってではなかったら私たちのクリスチャン生活は成り立たないということなんですね。もし信仰なく教会通いをしているとするんだったら、その人たちをクリスチャンではない、その人たちはね、教会通い人です。イエス様に会って本当に尊い尊い願いを持ってください。そして来てくださいということをね、足しげく口しげく言って言って言って、そしてイエス様をね、この来てくださいの言葉でもう倒す皆さんでありますように。イエス様の皆によって祝福します。アメン。この時間に祈りましょう。イエス様にあって私たちも本当にこの地上において今主よ来てくださいって言っている人はどのぐらいいるか分かりません。でも私たちは来てくださいというこの大公説をそうしたいと思います。イエス様来てください、シオンのために来てください。イエス様来てください、私の夫のために来てください。イエス様来てください、私の息子のために来てください。イエス様来てください、私の娘のために来てください。 イエス様来てください、私の仕事のために来てください。言わなければならないことがたくさんある中において、今まで本当に推しのように言わないで言った私たちを、主よ、あなたが許してください。そして本当にわずかばかりの人たちが、主よ主よとあなたを呼んで憧れ待ち焦がれていた、確たる決心をしてイエス様を本当に自分の目で見ずに、そして自分が抱きしめられずに死ぬことはできない、その確たる決心をした人もいました。私たちもそうでありますように、来てくださいって来てくださったイエス様と絶対に会わずにはこの12月をもう終わるわけにはいかない、そういう思いでイエス様来てくださいよ、もう本当に心の底から私たちが至るところにおいて願い、そして主に聞かせる私たちでありますように、この時間祈りましょう。
花嫁もいます、来てくださいと、
一
応来てください、一応本当に乾くものに来てくださいと、一応本当にあなたがおっしゃいました、一応祈りました、どうかあなたご自身がご到来してくださるように、このアドベント対抗節、あなたのご到来を待ち望むこのシーズンにおいて本当に来てくださいと祈りに祈って、このルツのように、またその家系のように、一応本当にこのペレツの家系、本当に割り込んで入ってきた家系のように、本当に私たちもあなたの祝福の中に割り込んで入っていきたいと願いを持たせる、主よ来てください、来てくださって私たちのこの家系の中に、私たちの主よ仕事の中に、私たちのこの今の活動の中に来てくださって、私たちが救いをもたらしてください、本当に闇のような世の中です、主よ、また新たなコロナが主よ発生したところであり、また本当にこの時代、本当に不法がはびこり、また心が冷たくなっているこの時代、イエス様来てくださって、私たちが本当にこの世の光その仕様となることができますように、召しをどうか助けてください、あなたの今日本当にこの来てくださいよ、私たちの心に灯してくださって、主よこのろうそくに炎を灯してくださったごとく、私たちの思いに主よそれを灯してくださったことを感謝します。来てくださいの思いをこれから続けて、そして本当に歩んでいく私たちであり、そして実際にあなたを得ることができる私たち共々でありますように、主イエスキリストのお名前によって祈り求めました。
アーメン。
それでは賛美の104番を賛美します。104番を賛美した後に捧げ物の感謝のお祈りいたします。 レイヤアイスレイ様来てくださいと願います。アメージを本当にあなたが私たちの時代に来てくださいと願います。2000年前あのユダヤの地にあなたは来てくださいました。主よ、今私たちも本当にあなたの恵み、あなたの助けが実態となって来てくださることを願います。なぜならあなたの名前はイエシュア、救いであるからです。主よ、この時代を救ってください。主よ、また一人一人を救ってください。主よ、あらゆる必要の満たしという救いを与え、またあらゆる悪しき者たち、そのはびこりをとどめ、むしろそれらに打ち砕き勝利するという救いを与えてくださいますように。主よ、またコロナというこのものに対して、主よ、本当にそれを踏み砕き勝利するその救いを与えてくださいますように。イエス様、来てください。一人々の現実に、一人々の生活、一人々の職場、それの学校にあなたが来てくださって、あなたが救いをもたらしてください。イエス様、これからアドベントがシーズンが始まりました。本当にこの来てくださいの志、思いをしっかりと保ちつつ、実際にあなたに来てくださるという体験を一人一人が主をそれをしますように。
アーメン。
どうか来てください。
アーメン。
新しい1週間が始まりました。
アーメン。
主よ、この1週間のそれぞれの仕事、それぞれの学び、それぞれなすべきもろもろがあなたによって容易に豊かに祝福されますように、守られますように。また私たちの中に主を正すべきところがありましたら、あなたが正してくださり、また本当にこれをしなさいと言われることがありましたら、進んで喜んでなすという本当にこのペースの家計のごとく、私たちもなっていく答えでいきますように。どうかあなたが導き祝福してください。今日いただきましたメッセージと御言葉、またこの辺で捧げられた捧げ物に感謝して、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ではご起立ください。主の祈り557番を賛美してお願いします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。